YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日11月5日火曜日、第490回 87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつもの専門桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばはダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、7時から8時半の、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週29日火曜日はね、お店の貸し切り営業とスタッフスケジュールの都合にて、まあ、お休みをいただく中、26日土曜日には伊藤清水キーボーメジャーデビュー10周年&ザ・トーフマンデビューコンサート、31日木曜日には朝日新聞にて記事が掲載していただいたり、今月2日土曜日、3日日曜日には丸の内でのジャパンフードフェスタ2013にザ・トーフマン参加といったことでね、まあ怒涛の2週間ながら、たくさんの貴重な経験とね、まあ素晴らしい皆さんとの良き出会いがありまして、疲れも疲れといとうことのない、そんな希望をいとうと。そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、昨日はわずかばかりハロウィン気分にしてみました。今朝出るときにまんまだったことに気づきました。とドアにかけたハロウィンの飾り物を忘れられたようですが、まあそれでも鍵を忘れなかっただけ何よりかなと思わないではいられない。そんな学 F 第1週目の女性アシスタントといえばこちら。
こんばんは、海老名さとみです。
はい、そんな海老名さんとお送りしてまいります学大 FM ですけども、海老名さん的にはここのところの近況や印象といったところになりますと、どんなことでしょうか。
最近ですか、なんかあっという間に1ヶ月経っちゃって、はい、何してたかなっていう。
やっぱりハロウィンでしょ。
ハロウィンしてます。あ、そうですね、はい、ハロウィン、
はい、だってあの飾り物したわけでしょ、
はい、はい、でもあれは旦那が飾ってくれて、
ご主人が、
はい、私が帰ってくる前にかぼちゃをかけて、で家の中もなんかハロウィンの飾りをしてくれて、
あら気の利いた旦那だこと、あら素敵じゃない、はい、でそれがまんまになってたっていうのはどういうことなのこれ。
それは2人とも忘れていて、
あかんがな
旦那はもう先に朝出て、私が出るときに、かぼちゃがかかってると思って、
あ、出るときに
気づいたん
だ。気づいたんだ、はい、ああそうなんだ。まあでもね、あのドアの件ではね、いろいろとこう会議の問題とか、
ね、
トラブルとかありましたから、はい、そこら辺は気をつけていただきたいですけど、まあそういうこともなく
、はい、
でももうこう言ったら失礼ですけども、ささやかながらと言ってもねあれですけど、あのそういったこうちょっとこうイベントごとみたいなのはね、ご家族って言いましょうか、ご夫婦でいいじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、
うん、でもあんまりハロウィンって馴染みなくないですか。
いや、それは生ハゲの方があるでしょ、やっぱりどっちかって。
生ハゲ別なんですよ。
はい、あ、そうですか。はいはいはい。まあだからないですよ私ら。だってハロウィンだってあのあれだもん、本当に大人になってこの年のどうだろう。10年ぐらい前からぐらいじゃないですか、なんかいろんなこと言い始めたの。
そうですね、でもあの職場の近くの保育園の子がお菓子くださいって毎日来たんですよ、
おー、そうなんだ、
すごい可愛かったです、ね、
おー、あれはね、なんかいろいろあるらしいけどね、やっぱりヤンママ的なね、
はい、
あのそういう、だからどういうのかな、もともとそういう、まあ、マクドナルド世代とか、
はい、
なんかそういう、ちょっとこう お母さんの若い世代のまたそのさらにはあの上のお母さんたちが、ちょっとこうハイカラな何かそういう催し物だったりとか、
はい、
マックでこうちょっとこう誕生会みたいなする世代の方たちが、だんだんとまたそういった娘さんたちに受け継がれて、その洋風的なイベントごとみたいなものを、どんどんとこう広げていって、でそのいうこうコミュニティみたいなことから、だんだんとこう広がり始めたみたいなことで、まあ言ってもバレンタインのチョコレートみたいなもんだから、ある種そういうこうこういう言い方したら大変こうね冷めちゃうかもしれないけど、どっかこうそう商業的な匂いもしないではないけど ね
一色かぼちゃになりますもんね。
なるでしょうあれだってコスチューム揃えたりしたらあれだけでもそれは相当ねなものになるでしょうし、でお菓子になればやっぱお菓子だし、それはパーティーってことになればケーキだろう、 父親母親の皆さんは、いい感じで子供たちがはしゃいでればワインでも飲むでしょうしねえ、はい、ねえ、まあまあそういった意味ではでもまあ、盛り上がって
そうですね、
うん、気分的にもね
そうですね、イベントごとは、
うん、いいんじゃないですか、はい、うん、結構だと思いますよ。あとはあどうですかね、ここのところはもうお芝居関係のあれとか映画とか あと、DVD、
はい、
何でしたっけあれは YouTube、
あ、はい、
木平君と撮った、
はい、
ああいうのはもうここのところはないんですか。
ああ最近その短いのは撮ってないですね。前映画 OK 映画撮ったのが、はい、うん、まだ来年の春公開、
ほうほう、
春かな、わかんないですけど、
はい、
来年公2014年公開ってなって、
はいはいはいはい、いいじゃないですか、はい、ね、お、じゃあ前からそちらのお芝居の方も続けていながら、
はい、
ということですね、はい、だからね、ちょっとこれ番組始まる前にも言いましたけど、そういうお芝居のあれで、またちょっと付き合ってもらうようなことがありましたらね、
はい、
中目黒の、アトラスタワーでそちらでこう、はい、ビルの要するにその、テナントの代表あるいは幹事長クラスの、うん、魚常の学大 FM で CM をしているね、
はい、
柏さんのまたそのブレーンといいましょうか、もう弟分みたいにしている道下さんという方がおいでで、はい、その方が中心になって今度アトラスタワーの2階3階あたりでなんかイベントをやりたいらしいんですよ。でお芝居をできる人、
うん、
コントとか、まあ、笑いができる人で、またその何ですか、マジシャンだとか、
うん、
でそういう方たちを今集めてるらしいんで、うん、私の方にちょっと発注って言いましょうか、お声掛かりがあって、手伝ってもらえませんかみたいなことでね、お話が来てるんで、お嬢なんかほら影絵のやつやったりするじゃないですか、
はい、
でご主人も未だにそれはもうお仕事として正業でやっておいでなわけだから、まあ、もしそんなんでねお手伝いいただいたりとか、
はい、
コラボレーションできるようだったら、お願いしたいし、そういった方がおいでだったらご紹介いただきたいということでね。さあそんなことで今日はまあそんな中目黒つながりと言いましょうかね、まあ、お嬢はほら青森じゃないですか、
はい、
東北つながりと言いましょうか、ゲストの方がね、中目黒のその1階で、
はい、
学大 FM が、まあ、桜祭りとか、
はい、
あるいはその秋あのアトラスタワー秋祭りとかで、視聴放送させていただいたときに、お近づきにさせていただいた方でね、まあ、その中目黒マルシェというですねイベントがやってたりするわけなんですけども、はい、まあ、そういうところでこう宮城県出身の方たち、うん、まあ、目黒はやっぱりその目黒のさんまつながりでね、いや宮城県とか気仙沼とかあの辺は非常にこう馴染みが深いということもありまして、まあ、そんな関係から今日はね、素敵なエンターテインメントの方、ね、ゲストにお越しになっていただいておりますので、相当もう才能あふれる、ね、豊かな方だというふうに、伺っておりますこととて、本日も早速では明るくね、楽しく元気に始めてまいりましょうかね、いつものさんままんことキーボー伊藤と
海老名さとみの
学大 FM、 はい、そんなことになって本日も始まりました学大FMですけどね、まあ冒頭でもちょっとご紹介しましたけど、手前事ながら10周年メジャーデビューさせていただいて、
はい、
先月の9月25日でね、クラウンレコードから別れた女房が店に来た人、目黒川牧場でデビューさせていただいて10年ということで、まあまあそれにちなんだ一応まあ折り目切り目というわけでもないんですけどね、皆さんにまあ進めていただいたりなんかして希望者やった方がいいんじゃないですかみたいなことで、ライブということで中目黒さん、中目黒トライさんというところでねライブがありまして、それにちなんでまあザ・トーフマンというのもねここのところちょっと力入れてやらさせていただいておりますので、そちらのまあメジャーデビュー10周年&ザ・トーフマンデビューコンサートということでね、ライブがありましたんですけども、そんなことでバタバタしておりまして、今日はなんとおさんまだけ用意してきたんですけども、それにまあどさくさに紛れていつものマントとサングラスがどっか行っちゃったんで今日はなんか間抜けなさんままには違いないんですけども、いやー申し訳ないですね。 それにしても、まあ、31日木曜日にはね、朝日新聞さんに、そんなライブと私のこう活動ならいるならザ・トーフマンデビューについて、新聞都内版の記事にしていただきまして、これちょっと新聞を持ってきたんですけど、これご覧になってないでしょ。
そうですね、
はい、これ朝日新聞ね、あるでしょ、
はい、
でほらここ見て見てこれ、
あ、すごい、結構ドンと載ってますね、
はい、見て見て、はい、
明らかに
ね、タイトルもなんて書いてある？
書いてある。ザ・トーフマン、大気の輝き。
ね。
はい、いいね。目黒の伊藤さん、応援ソング。
はい。そうなんですよ。そんなこんなでね。まあ、それもトーフマンの記事に続いて、2日3日のジャパンフードフェスタ2013では、丸の内と、東京駅の界隈で、
はい、
もう20万人かな、の人で。土曜日はさすがにちょっと曇ってて雨模様だったりしたこともあるんですけども、はい、日曜日はねもうすごい人だかりと言いましょうか、もう通れないぐらいの大変な人手で、まあまあそんな中でザ・トーフマンで、はい、まあ、エンターテインメントしてきたんですけども、まあ、そんなこんなでね、
はい、
まあちょっとこの、いやいや、だから何を言いたいかというと、あのマントとメガネを忘れてた言い訳をしているわけなんですけど、ちょっとどちらかってまして、ちょっとあったりとか、ちょっとまあ疲れてたりということがありまして、大変申し訳ないんですけどもね、まあ、しかし、まあ、各週ぶりの、あの学大 FM ということでね、2週間ぶりなんで、ちょっとこう緊張感的にはなんかね、そういう感じがあるかも分かりませんけど、頑張って放送の方をお送りしてまいりたいと思いますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、そして本日の書き込みメールの紹介なんですけども、ちょっと2週間ぶりということでね、こちらのルチさんとの営業のあれがね、貸し切りだということがあって、スタッフのスケジュールも、調整がうまくできなかったということで、1週間お休みいただいてのまた1週間ということで、2週間空いちゃったことになるので、書き込みメールもたくさんいただいてるんですよ。だもんだから、これちょっとコメントずっと出してると、ゲストの方もう出てくる頃にはあと10分ぐらいで番組終わっちゃうみたいなことになるんで、サクサクとも読まさせていただきましょう。まず最初いただいておりますのは、ザ・トーフマン殿ということで、一般財団法人は全国豆腐連合会、相原陽一さん、本部から出勤要請です。来る11月2日土曜日から3日日曜日の両日に開催されますジャパンフードフェスタ2013に参加し、来場予定者20万人に対し存分に豆腐のアピールを図ってください、といったことで、冗談はさておき、両日はともに11時より開催です。場所は東京丸の内明治安田生命ビル前です。また全東連報告ボリューム77をお送り、ごめんなさい、67をお送りしますのでご覧くださいといったことですね。全東連は相原陽一さん、はい、続いて、
はい、本日のライブ楽しみにしております。みーさんこと中原みゆきさん、
はい、
2名で伺います、頑張ってください。
はい、みー&まいさんのね、中原みゆきさんにお越しいただきました、中目黒トライデのライブでした。続きまして、学大 FM ことゆうき様、名乗るほどのこともない男さん、職業130歳、職業年齢だから職業じゃねえから、飲食店も無事オープン、週末のマイクパフォーマンスも絶好調、アベノミクスに乗り、本業も公務も連戦連勝、うん、IT 業界の田中正弘ことゆきさん、お久しぶりです。さて、ことさんがダンスをするならどんな踊りをするか考えてみました。1番ルンバ、2番タンゴ、3番チンコレンタルタンゴ、3番ですね、本日も日本シリーズを吹き飛ばすメガトンエロ生放送よろしくお願いしますということで、これだから先週のね放送で小藤さんが担当だったんですよ、
はいは
い、でいつもこの人こういうような、まあ、メッセージを送ってくださる、名乗るほどのこともない男さんなんですけども、残念ながら先週はそういった事情で小藤さんお越しじゃなかったということでね、メッセージ小藤さんの前でお伝えすることできませんでしたけども、一応これご紹介させていただきました。はい、続いて、
はい、昨晩はお疲れ様でした、
はい、
バイオリン坂本隆さん、
よ、
中目黒トライライブ無事に終えられてよかったです、
はい、
ブログ反映できましたらまたご連絡させていただきます、
はい、
トーフマンの新聞記事もアップしてみましたのでご確認ください、
はい、
森田さんからのチラシ良い感じですね。
あ、そうなんですね、ザ・トーフマンのチラシもねできてきまして、これなんか私事ばっかりあれなんだけど そっか行ったな。また後でご紹介しましょう。はい、さあ、そんなこんなで、これはバイオリンの坂本隆さんでした。続きまして、中目黒トライ、ライブを終えて、株式会社デイリーワークは神戸信郎さん、おはようございます、お久しぶりです、オーナーのデミさんです、よろしくお願いします。はい、伊藤さんはオリジナルの曲をたくさん持っているのだなと感心しました。昨夜歌わなかった曲もまだまだたくさんあると思いますので、今後は夢よ何度でもで頑張ってください。他の出演者の方も個性豊かで素敵でした。映像は11月になると思いますが、できましたら DVD にしてお送りします。なお今回は10周年記念ということで、撮影は私からのプレゼントとさせていただきます。この度会社が、下記住所に移転しましたが、より良い状況を作っていきたいと、今後ともよろしくお願いいたしますということでね、デイリーワークは神戸信郎さんにビデオを撮っていただきました。続いて、
はい、こんばんは、庶民文化研究家町田忍さん、
はい、
昨日30日の朝日朝刊は読みましたが、私の友人のスノードームコレクターしか出てませんが、
はい、
31日ですか。
はい、31日でした。はい、恐れ入ります。庶民文化研究家のね、学大 FM の顧問と称させていただいております、町田忍さんからでした。続きまして、改めまして豆腐マンデビュー、そしてメジャーデビュー10周年おめでとうございます。久保田さんからいただいてますね。非常に楽しませてもらいました。 AKB みたいな口パクが支持を受けている一方で、ゲスト紹介を受けたミレアさんのような歌詞を噛み締めながら魂込めた歌唱するアーチとは今は珍しい存在なんでしょうね。荒木一郎氏の空に星があるように、引き込まれてしまいました。また伊藤氏がピアノで弾き語りしたエリーナって言うんだけどね、というバラードも私的には、私的には好きな曲調で泣かせます。青木雄二が才能で飯を食う世界ほど残酷な世界はないと言っていたように、ただ努力と正比例して結果がついてくるには運も必要ですが、伊藤氏はサポートしてくれる皆々様方に感謝と謙虚さの心遣いが行き届いている様子から、近い将来その才能は必ず開花するものと、ますますのご活躍ご期待していますので、体調壊さず気張ってください。年明けあたり学大 FM 遊びに行けたらと思います、といったことでね、先日のライブにお越しになっていただきました、久保田さんからいただきました。続いて、
はい、キーボー様、
はい、
チョアヘヨドットコムめぐみさん、
はいはい、
連絡ありがとうございます、
はい、
26日のライブも行けなくてすみません、
はい、
友人の結婚式が入っていたので、朝日新聞ウェブ版なら東京欄見れます、
はい、
撮ってますので見てみますね、楽しみです。
はい、ありがとうですね。これは浦安の方でね、インターネットラジオやっておいてのチョアヘヨドットコムはめぐみさんからでした。続いて、お久しぶりです。平井千尋さん。来年1月22日水曜日、全国リリースで、ドリームシップレコードさんより、シングル CD デビューすることが決まりました。また12月に中目黒キンケロシアターで公演される舞台のオープニング、エンディング曲を歌います。名前は、千尋で歌っておいでだったんですけどもね、今後とは平井千尋で活動していきますといったことですね。これからもパワフルに頑張りますので、今後ともよろしくお願いいたしますというのは、シンガーソングライターで、歌を中心にお芝居もなさる平井千尋さんからでした。続いて、
はい、お世話様です。
はい、
SKS 砂川さん。
はい、砂川さんね。
はい、砂川さん、
はい、
おめでとうございます。
はい、
拝見しました。
はいはい、
5プロメンバー、
5プロメンバー
なんだ。5プロメンバーにも伝えておきますね、うん、取り急ぎよろしくお願いいたします。
はい、5本木プロジェクトなんでね、5プロジェクトの方がかっこいいかもわかんないけどね、5プロなんだよねこれね。5本木ってわかる、この辺にあるの。目黒わかんない、はい、六本木わかるよね。
六本木わかる、
はいはい、六本木もあれば五本木もあるし一月もありますけどね、赤坂の方にはね、いろいろあるわけでして。続きまして、堀井様、記事を拝読しました。スペインバルセロナは豆腐カタランの清水立夫さん、伊藤さんの再起の輝きが眩しいほどに描かれていて感動しました。伊藤さんからも長文のメールが届いています。堀井さんの取材過程で、伊藤さんはすでに全東連などとのご縁ができていましたが、この記事が多くの豆腐屋さんとつながるでしょう。ザ・豆腐マンの活動の舞台が一気に広がると思います。先日、豆腐業界の苦境を伝える記事をネットで読み、 応援団が今こそ求められています。まさにその時に登場したザ・豆腐マン、この記事はおそらく、町の豆腐屋さんを勇気づけたに違いありません。私事で恐縮ですが、11月2日土曜日の午後6時から NHK ラジオ地球人万歳に出ます。豆腐屋のことを話してほしいそうですということで、これはスペインはバルセロナから、うん、ね、清水さん、にメッセージ頂戴しました。ラジオを聞きたかったんですが、イベントに出かけておりまして、ちょっと寝るつもりが寝過ごしてしまいご拝聴させていただくことはできませんでした。申し訳ありません。またアーカイブでも聞かせていただきたいと思います。清水さん、どうもありがとうございました。はい、続いて、
はい、お疲れ様です。楽屋さん、マスシゲミツオさん、11月7日、
マシモミツオさん、
マシモミツオさん、マシモミツオさん、めっちゃ噛みまくってますね。
マシモミツオさん、うん、そうなんだ。
11月7日木曜日、了解です、はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
これはまあこれで先ほど の, その中目黒トライさんでね、また12月にライブをやらせていただくということで、まあ、これはこのフォークソングナイトみたいな形でね、やるんですけども、まあ、木曜日にリハーサルということで、楽屋さんのね、真下さん、どうぞよろしくお願いします。続いて、本日はお疲れ様です。芝信用金庫は田中大輔さん、あれから各ブースを回り面白いグループに出会いました。豚汁のブースにいた味噌ガール、面白いね、代表の方に豆腐マンを PR しておきました。これいいんじゃない、
うん、
豆腐と味噌だから ね、
はい、
全東連の人とも面識があるようです。味噌ガールへのコンタクトは私が担当し、学大 FM ゲストの時は必ず行きます。今日は3連休明けのため学大 FM は欠席ですが、12月に新金の田中さんの映画のコーナーで、学大 FM に出演できたらなと思います。これ私ね、別に誰もね、そう、田中さんにお願いしたつもりないんだけどね田中さん持ってくるからしょうがないね、企画として ね、 自分で持ち込み企画 で、 で、ね、だこういう時だからお嬢がほら映画ビーマン勉強してんじゃん。
そうです
ね、そういうんで絡んでもらうといいんだろうけどね、うんうん、はい、まあまあ新規の田中さんでした。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、はい、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、
はい、
坂本さんたちもあの後来られたんですね、
うん、
写真画像と昨日の現場で改めて見て思ったのですが、
はい、
やはり赤のサングラスの色が薄いため、顔の部分締まりがなく、正直伊藤さんではなくが
伊藤さんが
ではなく老けて見えるかもしれません、
うん、あ、まあ普通に老けてるんですけどね
そこで堀井さんが見つけてくれた白い眼鏡と頬に赤い
カッペタン
をつければ、うん、ほっぺが赤なのでアクセントになり顔全体が引き立つと思います、
はい、
またサングラスの件もイベントならイベント、ライブならライブ、撮影なら撮影などなど臨機応変に取り替えるというのも手かと考えます、
うん、
こちらは来週は、色彩検定もあり、うん、今週は特に寝れない週になりそうです。
あ、忙しいんだね、うん、個人的に忙しい中ね、あの本当に豆腐マンのデザインからフライヤーからもういろいろお願いしちゃってますけども、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、そんな忙しい中ね、先日のジャパンフードフェスタにもお出かけいただきましてありがとうございました。はい、続いて、最終日のご報告もわざわざありがとうございます。朝日新聞は堀井正明さん、豆腐の歌の歌詞を考えてみました。曲名ビバ豆腐、豆腐のとは、これ歌詞ですよ、豆腐のとはトマトのと、豆腐のうはうさぎのう、豆腐のふはふふふのふみんなで食べようビバ豆腐、ビバビバビバビバビバ豆腐、振り付けはトマトのとで、ほっぺたの赤い丸を指さす、あ、これ赤いハッカペタンがね、
うん、
うん、でうさぎのうで両手を使ってうさぎの耳にする、これなんかお嬢教えて、いいフォームがあったら影的なね、まあ、だいぶこれかこれしかないよね大体ね、は
い、
でふふふのふは右手を口に添えてうふふのふという感じでいかがでしょうかと。これまた曲書かなきゃダメだねこれね今日のゲストの方にも手伝っていただこうかねアレンジメントかね、いろんなところで、はい、さあ、じゃあこれで最後になりますか。
はい、一つ相談があります、
はい、
水中カメラマン道代さんです
、はいはい、
アドラスタワーの2階3階のエスカレーターを上がった通路を使って、うん、イベントごとを考えております、
はい、
そこで伊藤さんの周りにコント漫才マジだの方っていますか。
はい、
12月のクリスマスシーズン、それに間に合わなくても来年も同じ企画をやりますので、はい、引き続きお願いできればと思います。
そうそう、これ冒頭で申し上げたのはこれなんですよ、うんうん、あの彼は水中カメラ制御が水中カメラマンなんだけど、ね、要するにあのアトラスタワーの田中さんじゃなくて、なんていうの、要するにその地権者なもんだから、
はい、
うん、あの要するにアトラスタワーをやっぱ全体で盛り上げていこうっていう風なことの、うん、 そのブレーンの一人なわけですよね、責任者と言いましょうかね、その中心においでなのが、まあ、魚常の柏井さんには違いないんですけども、そういったことで道塩さんが、若手でなんかどんどんまた新しいイベントごとをなさりたいということでね、学大 FM にもまたサンママにも手伝ってくださいみたいなお声がかりありましたんで、どんどんそういったことにもコラボレーションさせていただいたり、またお嬢にもね、よかったら代理にも手伝っていただけたらなと思いますしね、今日のゲストの方にももしそういったお心当たりがありましたら手伝っていただけたらありがたいなというふうに思ってますね。さあそんなこんなで、サクサクサクとご紹介させていただきました本日の書き込みメールについて、本日の1曲目は楽曲風ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲ということでね、本日は何と申しましてもお越しになっていただいておりますゲストの方がシンガーソングライター、吉田ちかとさんということでね、そちらのナンバーからお聞きいただきまして、続いてそちらのそんなゲストの吉田さんご紹介してまいりたいと思います。まず聞いていただきますのは、DVD も完成されたようでね、もう新曲中の新曲ということでまだまだ湯気が立ってますけどね、そんな新しいナンバーから、君にありがとうという曲で聴いていきまして、その後ご本人ご紹介してまいりましょう。それでは君にありがとう、こちら。 はい、そんなこんなでね、聞いていただきました。あ、本日の1曲目でございましたけどね。さあ、それではですね、本日のゲストの方、ご紹介してまいりましょうかね。本日のゲスト、まあまあ、ご紹介した後に関係性はね、ゆっくりとご紹介してまいりましょう。本日のゲストはシンガーソングライターの吉田千勝さんです。ようこそ。
どうも、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、そんな吉田さんですけども、はい、どこからお話しましょうかね。どうしましたか、ね、今日は。
今日は、久々に学芸大学にやってまいりましたけれども。
久々ということは、結構何度かお越しになったこともあるんですか。
何度か、そうですね。
ほうほう、それは。
まあ、でも、まあ、上京しても12年ぐらい経つんで、
そうですか。
何度か遊びにというか、まあ、飲みに来たり。
ほうほう。どの辺をご存じ。
いや、もう10年ぐらい前なんで。
ああ、そうですか。
どこっていう
こともあるんですけど、ね、今、お住まいどの辺でしたっけ。
あの、板橋です。
あ、板橋ね。板橋、私、中宿とか、はい、大山とか、あとどこだ、うん、板橋区役所前とかに住んだことあります
ね。あ、そうなんですか。
あります、あります。もう私もだから結構昔ですけどね。で、どの辺ですか。板橋も広いけど。
板橋の、まあ、板橋ですよ。
板橋ね。
板橋の板橋です。
ちょっとやっぱり、あれか、まだ多少、シンガーソングライターといえども。
まあまあまあ、でも板橋の板橋です。
あ、板橋の板橋なんだ。あ、そうなんだ。
板橋の板橋です。
プロフィールとか見たらね、はい、詳しい生年月日とかなかったんで、はい、やっぱりちょっとシンガーソングライターといえども、なんかこうちょっとアイドルチックな路線も残してるんだとしたら、なんかこうシークレットにしてたりとか、なんかこう事務所の方から言われてるとか、そういうこともあったりするのかなと。
いや、全くないですね。
全くなくて。
たまたま、
板橋の板橋。
そうですね。生年月日も、あ、入れてないんでしたね。あ、ごめんなさい。
プロフィールでなかったんで、まあ、後でお伺いしますけども。はいはい。まあまあ、それにしても、はい、私の方では、中目黒のたびたび申し上げておりますけど、はい、アトラスタワーね、はい、45型建てのタワーがあるんですけども、中目黒の夜っていう曲を私が歌ってまして、はい、タワーに火が灯るっていうのはね、忘れない中目黒の夜の、まあ、そのタワーはアトラスタワーのことを歌ってるんですけども。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、その中目黒の夜の替え歌が仙台の夜なわけですよ。
あ、なるほど。あ、そうなんですか。
一つで二度おいしい的なね。まあ、そうなんです。私も、もう目黒の水森香織と呼んでください。私はもうご当地ソングだったらどこでも歌うぞ的なね。まあ、冗談抜きして、そのアトラスタワーの下で、私どもはその桜祭りだとか、秋祭りとかに学大 FM が出張放送でお伺いするのは、そちら その何度も申し上げているように管理事務所じゃねえや、管理運営をやっておいでと言っていい、魚常という居酒屋の社長の柏井社長のご手配と言いましょうかを、ご助力で伺うわけなんですけども、その柏井さんと懇意にしておいでの三浦さんという方がね、中目黒 の、そのアトラスタワーの1階、はい、1階フロアって言いましょうか、あそこのなんていうんだろう、エントランスっていうのかな、あの広い広場で、
広場になってる、
中目黒村という、マルシェって呼んでますけどね、フランスの
中目黒村マルシェ。
マルシェ、はい。で、そういったこう日曜日とか土日、週末、またその連休とかに、はい、フランスでいう、なんていうんですかね、ちょっとしたこう市場的な、
市場、
ね、はい、そういったのが出るんですよね、
はい、
でそれに絡めて、学大 FM も秋祭りに呼んでいただいたときに、はい、近藤さんからがお声かけていただいた、
ね、僕のほうから
直接、これは学 F との直接取ったのご縁ですよ、私とのね、
そうです
ね、そうですよね、で、近藤さんの方は三浦さんとそのにアクセスされて。
はい、
で、ね、そういう、まあ、ご自身が出身が宮城なんで、
はい、
で宮城はそのサンマと目黒のサンマのつながりもあるし、でそういったことでその特産品をマルシェで、はい、たくさん取り扱っておいでだということを分かって、で私もなんかはい、お力になることありませんかとか、
はい、
なんかさせてもらえませんかみたいなことでお歌が歌えるから、
そうですね、
そういった関係のスタートということでよろしいですか。
はい、よろしいです、よろしいです。
その他に何かありましたら、はい、例えば
いや、そういう。
行き先だけはね。
出会いでした
ね。出会いとか行き先だけはね。ね、はい、だから、あんまり正直、その、目黒に、学大に来たのも十何年前だったりとか、ええ、三浦さんとか私との縁も、さほどそんなあれじゃないんだよね。
そうですね。
どっちかというと、ここの青森の方が東北つながりっていう部分では、ちょっとさ、濃度と、濃度というか密度は濃いか
もしれない。先ほどお会いしたばかりの時に、ね、そうですよね、五所川原なんですかみたいな。
みたいな感じだよね。よしさんの道路とか、ね、そんな話でね。ただそこはね、海老名さんの前だけどね、東北人のね、はい、この前の楽天ゴールデンイーグルスの優勝じゃないけど、はい、結束力というかね、もうなんていうかその、まあ、地というか、はい、何かこう
東北の
とそうそうそう、うん、その風土というかね、それはまあエリア的には広いけど、東北って言っちゃったら一括りでね、だけど、まあ、その震災っていうねちょっとこう悲劇もありましたけど、やはり楽天のああいう盛り上がり見てると、まあ、東北人のパワーというか、はい、その辛抱とか頑張りっていうのは、はい、もうやはりそれは生半可なもんじゃないなと思うから、うんうん、そういった意味で言うと私と、はい、その近田さんよりも、あなたたちの方がなんかもう遺伝子的にな
んかこう結びつきやすいのかもしれない。都会で会うとなんかほっこりしますね。東北なんですねっていう
だけでね
ほっこりみたいなそういうのはありますよね、はい、
でも近田さんは言っちゃなんですけど、はい、あんまりその訛りっぽいのないね。
いや、めちゃめちゃ訛ってますよ。
あ、今のでちょっと出たね。
ええ、今のちょっと、ね、ってますよ。
お嬢はたまに出るよね。
そうですか。
まあ、ない方だけど、はい、ない方だけど、なんか油断してるとこちらっと
油断してると
数字とかはなんかなまってるって言われますね。
あ、そうですかね。
伊豆ね、サンセット
やっぱそうなりますかね。
気仙沼ででも結構なまりが強い。
なまってるんですけど、年配の方とかおじいちゃんばあちゃんの喋ってるのは僕でも分かんないですかね。同じ気仙沼でも、
でも
若い人たちはやっぱり普通ですよ。まあ、イントネーションちょっと違うぐらいですけどね。
まあ、しかしそれにしてもね、はい、やっぱりこう東北の方たちは、どういうのかな、その朴突ね、それこそもう豪気朴突は人に近しって言うけども、要するにそういうこう、あんまりこう前へ出なかったりとか、すごく我慢強かったりとかいうふうなこう、印象ってやっぱあるじゃないですか。でも最近の方はさっき近田さんじゃないけども、そうやって、近田さんって親しいに北斗の拳の塔って書くんだよね。北斗の拳っていうか、
そうですね、親子丼の親に北斗七星の塔だよね。そうですね、北斗の塔、う
ん、あんたの例えもあんまり大したことないよ、
ね、親子丼が、今まではその活動で、まあ、6年ぐらいずっとやってたんですが、うん、今回その先ほど聞いていただいた君にありがとうっていう曲をきっかけに、うんうん、まあ、本名の吉田千香都の方で、
はい、そうなんですか、
はいはい、吉田千香都の、下の親しい、親に、はい、人なんですよ、
はいはいはい、
それで千香都が本名なんですけど。
なるほどね、そうです、はいはい、だからそのイメージとしては、その、まあ、千香さんの名前は置いといて、そういうちょっと引っ込み思案だったりとか、なんかそういう前へ出ないっていうかな、そういう感じのあれがあるけど、はい、今時はほらそのツールとしてもそのフェイスブックがあったりとか、まだツイッターがあったりとかで、はい、積極的にそうやって三浦さんにこうアクションをかけたりとか、ちょっとこう何か歌わせてくださいみたいな、そういうあれはもう若い人たちの中ではどんどんあるわけだよね。そういった部分です
ね。そうですね、うん、それがまたそういった方々がやっぱ増えてますね。
日常になってたりとか当たり前みたいだね。
僕も正直最近って言えば最近です、うん、なんかこうどうしても東北人らしさというか、うん、やっぱり僕は東北人だなって思う時があって、うん、やっぱり出てきてもやっぱりこう自分のことを売り出すとか、うん、その口下手な部分であったりとか、うん、もぞもぞしてる部分でやっぱり、まあ、上京して12年経ちますけれど、うん、なかなか自分のことをどうやってこう人に伝えようかとか、うん、CD を1枚紹介するにしても、うん、そういうところがあったんですけれども、うんうん、まあ、その最近はですね、いろいろ自分の方から行くように、はい、してますね、
はい、それは大事なことですよね。そうです
ね、
うん、はい、やっぱりそれしないと、前へ行けないし、ネットワークも広がっていけないし、ね、はい、だからそれこそ海老名さんはね、奥様だけど、はい、ご夫婦でもそうじゃん。最近のご夫婦は何を言いたいかというと、うん、要するにその昔は目して語らずみたいなとかさ、うん、なんか問わず語りみたいなね、うん、なんか差し色よみたいなことあったけど、そういう精神っていうのは日本人として大事なことよ、うん、だけどやっぱりなんていうのかな、こう愛してるよとかね、ちょっとこうなんかこういうのちょっと たまにはご飯でもどうだいとかね、やっぱりその、うん、やっぱ意思の疎通っていうのは口出して言わないとね、それとかもうアクションでこう、うん、してあげないとっていう部分があるから、うん、だから東北の人はね、もうあの一番例えとして、あの K、クみたいなね、K、ク、クなんとかってあるじゃない、クエ、クエっていうのと、でね、なんだっけ、
K、うん、ク、
うん、なんかもう一つあるね、3つ、3拍子で揃ってるの、K、クなんとかって言うんだよ。だからそれぐらい簡略化されてるっていうか、はい、要するにその表現がベタというか、ね、そういうこうちょっとこう奥ゆかしいというかがあるから、まあそういうのがまあその風潮って言いましょうか、慣習って言いましょうか、はい、あるんでしょうけども、でもまあその精神性としてはね、まあそういうのを大事にしながら今は近田さんみたいにどんどんとそういったようにアプローチで頑張っていくと、
はい、
いったことになりましょうかね。
はい。
はい、そしてそんな近田さんが新しく出されたこの君にありがとう。これ綺麗なジャケットじゃないですか、はい、ブルーの海の。
ありがとうございます。
これはどこで撮ったんですか？
これはあの気仙沼の海です。は
い、おお、綺麗な海だこれ。ほら。
そうですね。あ、
日本の海じゃないみたい
よ。そうですね。海外かと思いました。
ね。
これはあえてあの、うん、編集でカメラマンさんにそういう風にしていただいたんですけど、うん、元はだいぶちょっと違いますよね。
お
だいぶあえてすごく綺麗に写していただいて。
お
ここでまあでも2年半前ですね、うん、あの震災で
びっくりした2年半経ってたのかと。
いや
これ足冷たくなったこれ大丈夫だった、
これは冷たいですね、
冷たい時期に撮ったんだ、
もう
あら大変だ、
いやあの夏です、
夏撮った、
夏ですけど冷たいんですけど、まあ海の勢いも結構あるんで、波の勢いも
これお皿もまたほら、ね、海のこう感じで、これやっぱりこの歌の中にも海のイメージあるわけですか。
そうですね、あ、まあ、海というよりもその気仙沼がきっかけで、うん、はい、その震災の後に作った曲なので、うん、
なるほど、
やはり自分が都内にいて、あの日、まあ、震災があった当日も気仙沼の状況を、まあ、テレビ越しに見て、
はい、
まあ、気仙沼は火の海っていう風に報道されているのを見て、うん、やはりその海のことがすごく自分の、うん、そうですね、うん、頭の中にずっと焼き付いていたというか、
はあは
あ、何か表現したいなと思ったんですけれども、はい、ただ言葉が何も浮かばずにただただ何日も何ヶ月もいたので、うん、ただただその、まあ、地元に帰っていってふるさとに帰って、
はあ、
そうですね、物資を持って行ったりいろんな方々に協力してたいただいて、
うん、
で集めてそれをもう運んだりとか、うん、そういったことをずっとやっていたんですが、うん、ようやくその中でふと、まあ、言葉が浮かんできたというか、
あ、そうね、
それがありがとうという
話の中ですけど、それこそもう、
はい、
エンターテインメントでさだまさしさんだとか、
はい、
それこそもう加藤登紀子さんだとかみんな一律に歌を歌われる方、エンターテインメントの方が言われるのは、はい、本当にこう私たちは無力だと、何にもできることがなくて、
はい、
っていうふうな思いだったけども、はい、実際に行って、はい、やってくれっていう人たちの声でね、それに応えて歌うと、うんうん、皆さんが本当にもう涙流して喜んでくださったり、うん、笑顔になる、うん、まあ、その時に初めて自分のいや無力なんじゃないんだと改めて歌とそういうこうエンターテインメントの力みたいなものを再確認したと一律におっしゃってたんだけど、うん、まあ、近田さんにもやっぱりそういった向きってやっぱりあったわけですね、
は
い、
そうですね、はい、
うん、で、まあ、この今回に君にありがとう、私このね、はい、前回のこれアザラ、
はい、
これアザラってなんか、はい、ご当地の特産品みたいな名前なんですよね。
そうですそうです、
それ取られたわけだよね、
はい、
でこの 2曲目のね、
はい、
シャンデリア、地下室のシャンデリ ア
これ、はい、2曲目の、
この曲好きよ、
はい、私、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、
ちょっとこうミディアムテンポでね、
ええ、うん、ありがとうございます、
はいはい、まあ、でもこれは曲は楽曲はそれで、あのね、歌だけのことを申し上げておくとね、
はい、
大変僭越ながらね、
はい、
やっぱりうまい、
いやいや、
あの芯があるっていうかね、あ、
うん、
あの声もすごく、その聞いていただいた通りこう一応ほら年長だからね、言うだけのことはちょっと私もミュージシャンなんで言わせて、生意気に言わせてもらうとね、やっぱり澄んでるんだけどね、芯がある声してるんでね、すごい、それやっぱり説得力もあるしね、
そうですか、
でね、はい、ただ僕は好きか嫌いか分かんないんだけどね、あなたの歌のこのエッセンスというか、まあ、声の質の中にね、はい、久保田俊信さんを見るんだけどね、好きとか嫌いとかあんまりイメージしたことない、
初めて、
ない、
はい、
久保田さん だって演歌が好きなんだね、そもそもね、
はい、
演歌から来たんだよね。
そうです、演歌歌手を目指して最初上京したんです。12年前ですね、18歳の時に、はい、だから小さい時からずっと演歌を歌っていたので、
どんな感じ歌ってたの、どんな感じ、北島さんのとこ、そんな感じ、
あの、あ、曲ですか、あの、よし行く
よしさんとか、
あ、酒ようですね、
はあはあ、
酒ようをずっと一番最初に歌ったのは、僕はだから小さい時に酒ようが一番最初スタートなんです。
ちょっとひとっぷしていきましょうか。
一人だけ手着酒、演歌を聞きながら、
それはもう、いや、うまいのはうまい、それはお上手だ。
いやいや、
やっぱりでも、俺もっとね、もっと、一人だけ、気じゃくんだぎ、
なまりバージョンもあります
。演歌を聞きながら、みたいなね、ちょっとこのなまりができてるのかなと思ったけど、俺もヨシさんと一緒に飲んだことあるから、そのぐらいは。
そうなんですか。
それはあるんだけど、置いといて、もう全然演歌のあれ、このテイストじゃないじゃない、そうなると。ポップスじゃん、今の歌い方だと。
今はそうですね。
うん、意識してそういう歌い方してるの。
いや、あ、その、今の作品ってことですか、うんうんうん、今の作品の方は、要するに僕は演歌歌手になりたくて、上京したのではなくて、
はいはいはい、
演歌を歌うことが好きで、ずっと小さい時に歌ってたんですよ。だから、まあ、5歳とか6歳とかで、うん、家にあるのが、まあ、結局じいちゃんばあちゃんにずっと育てられたんで、まあ、家にあるのはカセットテープがそういう演歌のやつだけだったんですよ。瀬川栄子さんとか、命くれないとか、はい、そういうのをなんかずっと聞いてて、まあ、自分でなんか歌いたいなと思ったのが、まあ、演歌だったん で、うん、で演歌のまた、まあ、街に出てったら、うん、演歌のコーナー行って演歌のカセットテープを見てたりとかして、うん、そういうことをやってるうちに、まあ、ずっと演歌のそういう大会とかに、うん、カラオケ大会とか、うん、あのおじいちゃんおばあちゃんとか、
それもやっぱ吉さん歌ってたの、
ヨシさん歌ったり、あと山本ジョージさん
の、あ、山本ジョージさん、
ね、は
あ
は
あ
はあ、道のく一人旅とかを歌ってずっと過ごしていたので、はい、いろんなだから東北のそういう大会とかに、まあ、演歌の大会に出ましたね。普通の J-POP の大会とかに出てもなぜか演歌を歌って、うん、そうやってずっと過ごしていたんですが、まあ、だからこっちに、まあ、要するに東京に出てきてからは、とあるあの音楽学校に入ったんですね。
ほうほうほう、
まあまあそういう、
なんていうんですかね、
バンドとかそういうボーカリストとかの、学校っていうんですか、だから演歌専門で教えてる学科があるのかなと思って僕入ったんですよ。まあ、田舎から出てきたんで、まあ、東京行ってそういう学校に入れば演歌とかも教えてもらえるのかなと思って、まあ、知識ない中でこう出てきたら、まあ、そういうことは教えられないよっていう形になって、じゃあ演歌ってどうやったらいいのかなと思ってたんですけど、それからギターを始めて、
そこから始めたの、
そこからギター始めたんですよ。だから僕18から、ギターを始めて、曲を自分で書いてみたくなって、でそれからずっとスタートしたら、演歌歌手じゃなくてようやくそこでシンガーソングライターとして、まあ、自分で曲を作りたいんだなと思って、そこからですね、自分で作るようになりました。
例えばね、今その矢野ジョージさんだとか、
はい、
その演歌の、あの吉さんのあれが出たけど、
はい、
まあ、ちょっと、まあなたのシンガーだから耳はいいと思うんで、ちょっと聞いててこのフレーズ歌ってくんね、
はい、
見つめるだけの恋は何度もあるけれど、
これは、
ちょっと歌ってみて、見つめるだけの恋は、これだけでもいいや、
見つめるだけの恋は、
うん、見つめるだけの恋は、
見つめるだけの恋は、
まあ、フレーズは違うけど、フレーズは違うけど、声の質なんかはやっぱりね、久保田さんのイメージがあるのよね。
そうなんですか。
久保田さんすごく伸びやかでね、はい、本当にこうクリーンな声なんだけど、芯があるのよ、説得力もあるしね、だからああいうバラードを歌うと女の子が泣けるんだと思うよね。僕はね、やっぱ泣かすまでいかんからね、もう 軽すぎる、芯がないのよ。
初めて言われました、それは、嬉しいです。
いやいや、まあ、それまあね、本人さんは自分は自分のもあれだからテイストを持っておいてたし、そのなんていうのかな、自分のね生き玉っていうのが歌になってるわけだから、はい、ある種その 何言ってんだこのさんみたいなことあるかもわかんないけど、でもいやでもね、やっぱりこうそういう良さっていうのは本人気づかない部分ってやっぱあったりすると思うんで、はい、あもし何か参考になればなっていうふうに思ったし、で結構ね、はい、演歌言うけどね、ポップなのよ、曲の感じも、さっきのバラードなんかでもね、だから 4とか8じゃなくて16がこう後ろから聞こえてくるんだよね、
はい、
うん、
そうですね、
うん、
まあ、だから実際に何だろう、演歌歌手を目指して出てきたっていうところと、あの気持ちが演歌が常に心の中にあるっていうだけで、まあ、実際吐き出してる、
おじいさんとかおばあちゃん黒人だったりしない、そんなことない
そうですね、もしかするとちょっともう一回確認して聞きます後で
東北の方だからね、なんかロシアの血が流れてるとかね分かんないけども、まあまあ冗談抜きして、でもまあ、いや冗談の部分として、それはまあ、はい、その音楽性の部分は音楽性の部分としてね、
はい、
でまたどっかでそういうのはちょっとこう開花するとかね、はい、何かでこうそういう花開く、まあ、開花も花開くも同じだけど、はい、そういうこともありないことではないと思うしね、どんどんそのだって演歌から今ほらシンガーソングライターで、はい、その何ですか、そういうちょっとポップな感じになってきたわけだから、
はい、
いつかもうまさにそういうね、こうなんかラップみたいなのが始まっちゃうとかね、久保さんなんかラップやるじゃないですか、
そうですね、
あんなことになってくるのか
な、吉幾三さんもジャンルは演歌とラップです
よね、そうですよね、あはあ、テレビもにラジオもにDVD は何者だみたいなことだからねあれも全部やっぱり生って言うけどさ、どうしたってあれもラップだからね、あれもね、
そうですね、
だからやってくださいよ、ぜひ
ラップですか、
はい、いやラップもいいじゃないですか、
ゆくゆくは、
はい、
挑戦したいなと思います、
はいはいはい、こういう強引な番組なんでしょお願いしたいと思いますけどねさあそんなこんなで、今日お越しになっていただいている吉田さんね、はい、今度は今日の時事ネタを割愛させていただきましたので、KO レコードの CM 続いて、学芸婦それぞれの女性サブパーソナリティのコーナーでプロフィールをもっと詳しくご紹介してまいりましょうかね、はい、それでは吉田さんのプロフィールに行く前に、KO レコードの CM で、こちら、
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けする、ミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951、03-3716-1951、ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
ガクエフそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日はシンガーソングライターは吉田千里さんにお越しいただいているということで、ここでガクエフ的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項等ありましたら、ご本人の方から何なりと言っていただけたらと思います。本名吉田千里さん、宮城県は気仙沼市生まれ、生年月日はこれよろしいですか、
生年月日は、うん、昭和57年
ほう、
8月の20日
おいくつで、
31歳ですね、
まだお若いね、血液型とか、
血液型 A 型です、
A 型で、はい、一緒だな、自分お嬢は O だか、
はい、
O だよね、
O です、O です、
はい、AAO だな、幼い頃から演歌を歌う、東北地方の演歌カラオケ大会など多数出演しグランプリ受賞、2002年 NHKBS 大井日本にて秋元康プロデュース作曲後藤継俊今日もいい日でよかったに参加、18歳で演歌歌手を目指し上京するが、ギターで曲作りを始めたのがきっかけでシンガーソングライターとして活動開始、2006年ベーシストエンリケ バービーボーイズ浜崎あゆみ閉じるとの共同プロデュースでファーストミニアルバムマナーグ
全国リリース、その後2007年から2011年までにマキシシングル3枚リリースしながら、レコ発ライブ、レコ発ワンマンライブツアー、自主イベントなどを定期的に開催。2012年3月セカンドミニアルバムアザーラ全国リリース、同年9月 FM 西東京世界進出計画のオープニングテーマ、12月テレビ朝日、これはミュージクル、はい、ローマ字でミュージックと書いてカタカナ、ひらがなでグー、冬歌バトルランキング4位となる、演歌を胸に抱き、聴く人の心の奥までまっすぐ響く歌声と多様性に富んだ楽曲で、日当たりからバンドスタイルという様々な形でライブを展開しているといったところでございますけども、いかがでしょうか。
はい、
はい、もうそのまま引っこ抜いてきたんですけども、
いや、もうそのまま、
はい、問題ないですか。
問題ないです、
はい、はい、そしたらこちらでなんか海老名さんの方で何かこう、はい、こんなことだってあるんだとか、これどういうことですかみたいなことがあったら伺ってみてください。
はい、
今こうボード聞いてて、マナグも方言ですか。
マナグは東北弁ですね。
え、東北弁、
東北弁で、
ま、マナコじゃなくて、
そうです、
あ、
マナグですね。
マナグなんですね、
目のことですね。
ほうほう、
ええ、
うん、
これもともとはでもあれですよね、秋田弁か、秋田の方から来てるらしいんですけど、まあでも東北気仙沼の方でもマナグは言ってたんで、あの目のことですよね。
これ複数だからマナグズじゃないの、なぜ、ね、
あ、2つあるからってことか、
合図的なこと、シャレですけどね、もちろん
マナ
これ地味な受け方お、そんなで、でもマナゴ、マナゴって言われるんだ、マナゴじゃなくてマナグなんだ、
マナグですね、
面白い、これやっぱりあれですか、このアザラにしてもそうだけど、
はい、
こういったこう、まあ、ご当地の方言というか、
はい、
そういったことのにこだわりというか、その郷土愛みたいなことやっぱあったりするわけですか。
そうですね、その一番最初 のマナグという僕の2006年に、
はい、
まあ、バービーボーイズのエンリケさんの共同プロデュースで、
はい、すごいメンバーですよね、
お世話になってる方なんですが、
はいはい、
その方と一緒にプロデュースで、作らせていただいたマナグの時に、まあ、要するに自分が東北出身で、
うん、
まあ、出てきて、うん、要するにだから東北をなんだろう、広めていきたいというか、ほうほう、東北のほっこりした
ほっこりした
感じであったりとか、うんうん、その東北人らしさ的なところを、うん、なんかいろんな方々にも楽しんで知ってほしいというか、
はい、
そういう思いを少し自分の中で入れて、
うん、
それでタイトルをマナグにしたんですが、でプラスなんかマナグって何って聞かれることも結構あるなと思って、
うん、
なんか珍しい名前だなって、
あ、なるほど、ね、
突っ込まれるかなと思って、
うん、当時、まあ、興味と関心持ってもらったら ね、何だっていいやね、そこはね、はい、ほうほう、なるほど、そういうことの意図があってると、そうですね、これでも歌ってことになると、はい、まあ、先ほどから演歌がお好きで歌を始められて、ギターももう本当に、ずいぶん後になってからということですけど、宮城県っていうと何つっても僕らがもう真っ先に自分らの時代で、はい、頭に浮かぶのは、
はい、
誰だ、今忘れちゃったな、あの人、悲しみに出会うたび、あの人、酒井、違うや、これ歌っても分かんないんだ、やっぱそういうジェネレーション違うんだろ、31ぐらいになるとな、
出てこない、
あ、だからあれよ、恋人も濡れる街角を歌ってる、ほら、なんで出てこないんだろう、
中村雅俊さん、
そう、あの人が宮城県のご出身だから、
はい、
っていうイメージがあるんだけど、何を聞きたいかというと、そのご当地のエンターテインメントだったり、東北の人たちで、
はい、
リスペクトするアーティスト、はい、そういった方たちっていうと、どなたになるのかなと思って伺いたかったの。
地元だと
やっぱり吉さんとかなっちゃうの、
いや、遠くの中でというか、
うん、
その自分の出身はまあ気仙沼市なので、やっぱ気仙沼市だと、はい、うん、マギーさんとかマギーシンジさんであったり、
あ、マギーシンジさん、
マギーシンジさんであったりとか、あと
マギーシンジさんってマジシャンじゃないの、
そうですね。
歌エンターテイメントとしてね、私、あんたシンガーだからと思って聞いてるんだから、やっぱりそこはシンガーで答えてもらわないと。
シンガーとして。うんうん、そうですね、シンガーとして、う
ん。そんなこと言ったら、だって、今、新潟の話で、田中角栄が出てきたっておかしくねえじゃん。
そうですね、はい、まあでも自分の中で、その、吉幾三さんのようなシンガーソングライター、はい、というのをすごく憧れて、シンガーソングライターをかっこいいなと思って始めたのもありますね、一番は。東北で、そうですね。まあだから、吉幾三さん全曲集とかを買った時に。
おやっぱ持ってんだ。
持ってます。
トモコとか知ってんの？
知ってますよ。名曲。
トモコはどうしたらベロッと顔出していいみたいな。
はい。セリフから始まるやつですね。
知ってますよ。さすがですね。
だからなんだろうな、そのラップも、はい、ラップ調のものもあるし、うん、そういう曲のバリエーション的なものと、あとはやっぱりその酒をであったり、うん、こうじっくり聴かすところは聴かせるっていう曲をお持ちだし、うん、
なるほど、
そういうところがすごく素敵だなと思って、
うん、
そうですね、憧れて始めましたね。
逆に海外のエンターテインメントとか、ええ、あのシンガーソング、シンガーソングじゃなくてもいいけども、要するにその歌い手って言いましょうかね、はい、そういった方だったらなんか影響を受けたとか、この人好きだなっていう方はおいでだったりしますか？
影響はですね、うん、影響は、そうですね、女性なんですけれど、ほうほう、ジャニスとか、ジャニス・ジョプリン。
あ、ジャニス・ジョプリンね、
そうです、歌唱力というか、こう人を引きつける、うん、シンガーの方が好きというか、うん、
なるほどね、
まあ、自分は一番最初に見たのが、あ、見たというか CD を買って、うん、こう YouTube とかいろんなものでこう見たりとかしたものが、うんうん、まあ、ジャニスだったんで、
あ、ジャニスね、
お、まあ、未だに、
ま、時代感のあれが、ね、今の人ってみんなそうなのね、結局その、
はい、
バラバラっていうか部分が、はい、こう粒子みたいなのがさーっと集まってきて、で自分のコアなものになってるんだけど、はい、なんていうのかな、その時代感でそのどっか抜け落ちてるときはもう完全にガサッと抜け落ちてたりとか、知らない、いや、これ知ってるのにこれ知らないと、いや知りませんみたいなことね、平気でそういうあれだから、そういうことなのね、はい、きっとね、だからね、全部だから埋めきれないけども、はい、よく知ってるんだけども、すごい知ってる部分と、そのなんか全体の相対感みたいなもので、はい、知らないところは全然知らないみたいなとかね、もうそこはしょうがないよね、はい、年齢的なものがあるからね、僕らは逆に言うと、積み重ねてきてるから、はい、もうそれが、そこがもうなんていうか、ふん詰まりみたいになってるんで、もう逆に言うと、そういう、こうたか、あの彼らみたいな、こうワープするような考え方とか捉え方っていうのはなかなかできないんだけど、ね、うん、だってジャニスって言ったらもう僕らの頃はね、はい、それはもう僕らの先輩方が聞いてたぐらいの間からね、例えばちょっとまた日本の話戻りますけど、海老名さんなんかはどうなの、ご当地の青森の出身のシンガーとか、またその歌い手さん。
青森出身、
うん、
吉幾三さんとそんなに、
あ、そうか、もろ吉さんは青森だもんね、そうか
ご本人隠してましたけど、一時すごい売れたのバンドのペニシリンっていうバンドの方も青森出身って聞いたことあるんです。
五所川原ですか？
五所川原ではなかったと思います。青森市かどっかなんですけど、
それこそ花輪さんの、 佐賀県じゃないけど公表してねみたいなこと
だった。そう、なんかビジュアル系というかちょっとお顔が綺麗な方だったので、なんか隠してたのかなみたいな。
そこ行くと近くさんはもう完全にバンバン前出してますよね。
バンバンですね、鉛もたまに出しますしね。
あ、そうですか、でバンドでなさることもあるわけですよね。
バンドで、はい、そうですね、
ギターの弾き語りだけじゃなくて
弾き語りもやりますし、
それは構成としてはなんか特別な構成であったりしますか？サックスが入るとか、なんかちょっと他に変わったもの入れるとか、三味線入れたり、そういうことはあったりしますか？笛入れたりとか。
いや、基本的な、よく皆さんが想像するような感じです、
ね、なるほどね。
ただアコースティックで、まあ、カホンとか、
うん、
僕とあともう一方アコギの方、
うん、
で3人でこう行く時が結構多いですかね、最近は。
ああ、そうですか、はいはいはい、わかりました。まあそしたらね、そんな近くさんに、はい、今度は丸石カゴの CM に続いて、学費からいろいろとまた今度は Q&A でいろいろ伺ってまいりますんで、
はい、
それについて差し支えないところでお答えいただけたらと思いますよ、
はい、
それでは丸石カゴの CM で、こちら。
丸石カゴ、オーナーデザインスタイル。 ぶれ長持ち使いやすい安心ね綺麗ねこだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角丸い四角家具のことなら丸いし丸い四角丸い四角丸い四角丸い四角。
ありますけどね、本日はゲストにシンガーソングライター吉田ちかるさんをお越しいただいてということで、ダークウェブから Q&A 形式で、ねほりはほりかかってまいりますので、差し障りないところで、お答えいただけたらと思います。それでは皆さんの方からよろしく。
はい、改めて、ご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
本名はですね、まあ、先ほども申し上げました吉田ちかとですね、吉田親子丼の親に、人間の人と書いて吉田ちかとですね。
それ親しいとかに変えた方がいいんじゃない、親子丼の親の方がでもまあ馴染みがあっていいのかな、逆にな。
あ、そうですか、
うん、いやいや子供たちにだって親しいって言ったら、まあ、やっぱ親子丼の親って言った方がやっぱ分かりやすいかな。
そうですね、
うん、
まあ、両方使い分けてますけど、たまにまあ親しい人と書いて、ちかとっていうふうに言うときもあるし、うん、あ、
本当だ、これ、こっちは人になってる。
そうです、それが本名です。
あ、ええ、なるほど、
そうです、吉田、親しい人の方が本名ですね。
うんうん、あ、そうなんだ、ええ、そうですね。はいはいはいはい、はい。
ただ、今までの作品は、親しい、北斗のとですね。うん、
でも親しい人なんて本当にね、なんかこう人柄が出てるようでね、なんかこうしみじみしてていいよね。はい、そんな吉田ちかとさん、そしてお住まいが板橋と、はい、そして、
で、まあ年齢は31歳です
ね。はい、お仕事は普段の
日頃のお仕事はですね、ここはちょっとまあミュージシャン的に言うと、あれなんですけれども、居酒屋で、仕事をしておりますね。
そうですか。まだなかなかね、そこを本業で食べていくっていうことにはもう大変なわけですから。
そうですね、はい。ただそこも11年お世話になっております。
あ、そうなんだ。それ板橋の方ですか？
はい、それは板橋方面ですね。
おー、なるほどね。でもまあそういった方たちに応援してもらいながら、どんどんとそうやってね、やっていくわけですよね、それはもうボクサーとかやっぱそういう人たちは本当そうだもの、あそこの中華屋さんで、ね、飯食わしてもらったとか、なんか家具屋さんでこれ持ってけっていいですとか机もらってきたみたいなことで生計立ててるわけですからね、なんかそれはもう同じですよ。
お世話になってます、
はいはいはい、なるほど、はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、はいはい、あるいは感動感激されたエピソードなどがありましたらお聞かせください。
なるほど、活動の中で困ったことはそうですね、雨男ですね。
雨男、あら、まあこの前もあなたいらっしゃって雨降ってたわけですよ、言えば後半。
そうですね、
後半雨降ってきちゃって、えらい大嵐になっちゃって。
あ、そうなん
です。うん、そうなんですよ、なんか昔からそういうことが重なりますね、例えばそのツアーにみんなでじゃあ車で行きましたってなったら、もう台風と一緒に行動して
それマイナスの要素だから、あんまりこう喜ばれるあれじゃないですよね、要因じゃないですよね。
そうですね、だから大変ですよね。
いやいや、あなたは大変ですよって言ってる場合じゃないから、周りの人があなたがいるために大変な思いしてみたいなことになるわけじゃないですか。
いやいや、もうそれ大変ですよ。いやいや、それはあんまりそうですよね。
野外とかでライブとかもあるんですよね。
野外でライブの時は、まあ、だから毎回ではないですよ、100% ではないですよ。
決してその人の責任じゃないしねだとしたらさ、彼さ、砂漠地帯に呼んでってさ、じゃあ雨降るよとこで雨降らせてくれって話になっちゃうからね、それはあんま甘く言命みたいなことでさ、逆に重宝されますよ。でだから逆に言うと、雨男だということで、
はいはい、
よかったりとか、なんかそういうメリット的なことはないですか？それもほとんどない。
まあ濃度が潤う。
ああ、なるほど、ね、
前向きに、ああ今日も雨だと、
喉にはいいやと、
喉にはいいやと、
でまあお百姓さんも喜んでもらえるやと、
はい、
なるほどね、漁師さんは休みだと。
そうですね、そうですね。
でプロ野球選手もこれはまあちょっとのんびりしてもらって、楽天の人たちも休んでもらおうかなと言ったことでね、
はい、なるほど、
まあ、いいふうに考えましょう、 そうですね、
そこはね。
でもそのことでなんか雨男で大いに困ったこととかありますか？
大いに困ったことは、
うん、もうイベント全くできなくなっちゃったとか。
いや例えば、うん、そのまあ、イベントをやって僕の出番になった時に、めちゃめちゃ真冬なのになんか雷とか出るほどの大雨になったりとか、
うん、あれは大変だそりゃ。
で僕が出始める時に降って、そこからもうみんな帰りは散々傘も持ってきてないっていう状況で、うん、どうしてくれんのっていうことを責められたこともあります。
あで逆に言うと、そのあなたがライブやってて、はい、であなたがその終わっても撤収したら急にカラッとこう空が上がるとかね。
あそういう時もありましたけど、ええ、
でも土砂降りでただ降り続けられると困っちゃうよ ね、
そうですね。
お前が来たからだみたいな。
そうなんですよ、ね。そういうのが一番大変ですよ ね、
すごいですね。
どうしてくれんのって言われますから、
ね、雨降らしたね、そこはね。あまあでもちょっとそこはもうちょっといい方に考えていきましょうよ。
そうです ね、 ね、プラス思考で、
ね、はい、ね、はい、続いて、
はい、最後に、はい、チカトさんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、はい、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、そうですね、何から、まあ、自分の夢はですね、
夢最後にしましょうよ。
あ夢最後、
そこはもう、夢語り尽くしたらもうその最初からもう、
ね、確かに
時間かかってしょうがない。
わかりました。
やっぱりその実務的に、例えばまあライブはいつ1日で次のライブありますとか、CD はどこで発売して買えますとか、はい、自分のオフィシャルサイトの宣伝とか。
そうですね。
はい、
ですね、まず11月の22日と、はい、23日、この2日間にわたって、はいはい、気仙沼、うん、市で、うん、2日間のワンマンライブをやらせていただきます。
ワンマン来ました、はい、素晴らしい。
でこれはもうなんだかんだ初めてというか、うん、震災後は初めてなんですよ、うん、で入場無料で、これをきっかけに、まあ、いろんな方々にも気仙沼市に遊びに来ていただきたいとも思ってますし、気仙沼の方々にも見ていただけたらなと思っております、
はい、ちょっと話中、はい、申し訳ないんだけど、まあ、そんなことてめえで調べるよって話なんだけど、はい、学大 FM で馴染みがあるのは、先ほど番組始まる前にお見せした、はい、家福新報社さんの前でね、出張放送させてもらったことがあったぐらいなんで、馴染みがあるんですが、はい、そこのご縁つながりで、はい、学大 FM で女性サブパーソナリティをやってくれてたありがとんっていう農場さんで、はい、のんちゃんっていう方がおいでなんですけど、高橋希望と書いてね、
はい、
でその方をほら、近川さんにもご紹介したじゃないですか、宮城県つながり。はい、で何を言いたいかというと、はい、その お嬢さんも、はい、やはり東京と仙台と行ったり来たりしておいでなんですよ。要するに彼女もそのありがとうっていう豚のね、あれをその食育っていうんですか、はい、そういうことをしたりとか、まあ、そのルーフすることによって自分のところの豚を買っていただきたいってことがありますから、
はい、
地元で何かそういう食育の会があったら地元へ戻る、うん、ていうか農場がありますからね、はい、そこでその豚の飼育を手伝う、それで、まあ、こちらの東京なら東京へ来てそういうこう食育の活動をやってみたりとか、はい、そのレストランとかそういうところで自分 の、 その豚をね、はい、こういう提供したりするわけですが、
はい、
本当にこうシャトル便みたいにして行ったり来たりしてるんですよ。
うん、ま
あ、交通費だけ大変だと思うんだけど、今の近川さんの話聞いててね、はい、これ12年こっちにいるって言われたけど、
はいは
い、ずっとこっちいっぱなしってわけじゃないでしょ。そんな単独のライブとかあったりするわけだから、
まあ、行ったり来たりですね。
年間何回ぐらい行ったり来たりされるの？
いやーでも震災後はすごく頻繁に帰ってますけれど、うん、まあ、でも月1回ぐらいのペースですね。
といったら 12回年間に帰るわけじゃないですか、
はい、
1回だいたいラウンドでいくらぐらいかかるの？仙台って僕行ったことない、1回しか行ったことないんで分かんないんで、それも車だったからね僕は。
車の場合は、まあ、バンドの方々と一緒にバーっとこう1台で行くとか、うん、そういった場合だと
それ時間は知ってる、まあ、だから電車
電車の場合だと普通にまあ2万、
2、
3万はかかりますよ。
でしょ？あれは大変だよね。安直にだってそんな帰ってらんないよね。
だからまあちょっとまあ CD とかをちょっと売らないとダメですよ、ね、本当に。
そっからまた青森ってさらにかかるわけでしょ？
まあそうですね。
料金にしてまだ5000円ぐらいかかる、上乗せになる。
あんまりちょっとですね、
そんなでもない、
電車で買えない、買えないんですけど、
ほうほう、
線、そうですね、バスだと仙台からバスで5000円とかなので、バスでも電車だと思ってたんです。
そうですよね、
うん、なんかうちの顔してカゴとか人力車で帰るのかなと思って
何日かかるんですか。
お姫様っぽいじゃないですか。はいはいはい、なるほどね。ああじゃあそれだけでも大変だ。じゃあ本当に CD 売ったりとかライブ成功させないと頑張って。
そうですね、
ああそうなんだ、はいはい。そしてその CD は、
その CD は、うん、まあ、その先ほど流していただいた君にありがとうの、うん、CD と、うん、あとは今 YouTube で、はい、その君にありがとうのミュージックビデオをちょっと配信しているんですが、ほうほう、まあ、伊藤さんにもあの、
はい、
見ていただいた、
拝見しました、
ありがとうございます、
はい、
で、あの DVD をですね、うん、2枚組でセットにして、
はい、
でそれを、まあ、気仙沼のワンマンライブ11月22日のライブから販売開始、は
い、あらいいじゃないですか。
で、こちらあの都内では12月の3日、うん、火曜日に、うん、池袋のほうほう、リンゴ屋という、ライブハウスで、
はいはい、
こちらもワンマンライブ
で
やらせていただきます、ね、一応あの限定生産、
どれくらいのキャパなんですか。
キャパはリンゴ屋ですか、
うん、
キャパは100ぐらいです、
ね、すごいですね、それ全部入れれちゃうわけ。
いや、入れるように頑張りますね。あのみんなに来ていただくようには本当に皆さん、ね、あの来てください。
それも努力の賜物だね。
いやいやいやいやいや、
大したもんだ。やっぱり力がないと、だってあれですよ、皆さん、なかなかそこまでね、うん、あのいくらその、はい、親戚だとかね、近親者の方に、うん、友人知人に声かけだって、なかなか50、100入るもんじゃないですよ。
そうですね、うん、だからいろんな方
で、ストリートとかもやったりするんですか。
ストリートは、いやもう最近はですね、そういったその中目黒の村、うん、マルシェさんであったりとか、そういうイベントで、うん、歌わせていただいてる感じですね、広場とかそういった場所で、
はい、じゃあそんな告知じゃなくてその紹介をしているウェブブログ、はい、それは例えばタイトルで言いますと、
は
い、
それはですね、チカトなんですが、うん、吉田チカト、うん、吉田チカト、先ほども申し上げた吉田チカトで、うん、検索していただくか、
はい、
親子丼の親に
出ました、
北斗、はい、北斗七星の北斗のと、
うん、
で地下とで出てきます、うん、どちらかで検索すれば出てくるんで、
はい、
ぜひ見てみてください、
はい、じゃあ今はそのライブと、でそれと DVD と、
DVD と
でそのホームページと、
はい、
ね、その他に何かありますか。
その他に、あ、ちなみにはい、YouTube のそのミュージックビデオをぜひ、うん、何ですかね、限定生産版なんですよ、
ほうほう、
今回のその CD と DVD のやつ、
はい、
なのでまあ、なんていうんですかね、レコード屋さんとかでは買えないので、うん、直接ライブを見ていただいて、うんうん、生でこう見ていただいて、
うん、
その場でこう手渡しで僕が、はい、渡ししたいんで、
うん、
でもしくはそういった場所になかなか行けないよっていう方であったり、
うん、
でもこの曲聴いてみたいなって思われたら、YouTube の方でぜひ一度見てほしいなと思ってますんで、ね、うん、これも君にありがとうという字で、吉田チカトで出てきますんで、
はい、
ぜひご覧になってみてください。お願いします。
さあそして最後に、はい、そんなチカトさんの夢ということになると大きい小さいあるんでしょうか。
そうですね、夢はやはりそうですね、世界にまでやっぱり演歌というか、まあ、自分の
歌ですね、
歌ですね、自分の音楽を届けられるように、
うん、
一生やっていきたいですね、音楽、
あ、一生涯ね、
一生涯、
そこは一生涯だ。
でプラス、
うん、嫁さんどうしましょうか、嫁さん、
嫁さんですか、
うん、
僕ですね、実はですね、
ずいぶん落ち着いて落ち着いた返したね、なんかそこはちょっともうちょっとこう、いや、ちょっとみたいなことがあってもいいんじゃないと思うけど、
えらい
落ち着いてますね。
いやいや、まあまあ、嫁さんは、実はまあ結婚しましてですね、
あ、私は。してはいない、じゃあ落ち着いてるわね。
そうなんです、
ね。じゃあ、ますます壊していかなきゃいけんから、頑張らないしょうがないね。はい、そうですか。
そういう状況もありつつ、
じゃあ、嫁さん連れて世界へだ。まあ、そうですね、
世界にそうですね、うん、連れていくというか別にどっか行ってしまうわけではないんですけれども、うんうん、世界でまあそうですね、いろんな方々に、うん、幅広くもっと聞いていただけるように、
うん、
まあ、生涯かけて、
うん、
まあ、地下との音楽をやっていきたいという、う
ん、ボーイの布袋さんなんか一家でだってね、ボーイ、
あちらにね、うん、ああそうですよね、
イギリスのロンドンね、
そうですよね、
会いたかったもおじだったりするし、どうしますか、エビナさん、旦那さんが、ダーリンが急にちょっとこれからオーストラリアとかニューヨーク行って生活するぞ、お前も来いよって言われたら、
困ります
困りますね。困っちゃうから。なるほどね。はいはい。まあまあ、日本で世界に発信していくっていうのも全然一向構わないし、結構なことですけどね。そういったことで、チカロさんは世界に向けて自分の音楽を発信していくんだと。
はい、あとはもう一つは、
はい、どうぞ。
自分の地元がやはり東北気仙沼なので、うんうん、自分のふるさとを今後も元気づけていける何かをずっと継続してやっぱやっていきたいっていうのがあるんで、もともとだから僕が住んでいた頃にやはりなんていうんですかね、映画館であったりとかそういったものもなかったので、うん、なかなかまあ今後そうですね、子供たちというか今からの子供たちとかが、うん、ああ俺芸能人になりてえわとか、うん、あ私モデルになりたいわとか、うん、そういう夢をこうどんどん膨らませられるような、
見せてあげるような、
そんな、そんな街に少しずつでもなってってほしいんで、まあ、自分も何かしらそのそういったライブハウスも今ない状態なので、何かしらそういうイベントがやれるような場所であったりとか、うんうん、そういうのも自分も何かこう作れるように、うん、街にも何かしていきたいなと思っています。
うん、街にまた 力を与え、でまた自分を見てもらって、はい、そういう人たちが育っていける環境だったら一番 理想的ですよね。
そうですね、はい、
はい、わかりました、はい、もうちょっとそんなことでね、
はい、
最後、まあ、熱い夢を語っていただいたところで、
はい、
吉田千勝さんね、ここら辺でじゃあ、まあ、まとめさせていただいて、本来です、まあ、今日は、まあ、名物恐怖のインタビューのこれ行くんですけども、まあ、じゃあこのまま CM 聞いてエンディングさせていただきましょうかね、はい、じゃあ吉田さんには最後までエンディングをお付き合いいただくということでよろしくお願いします、はい、まずは吉田千勝さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
11月5日火曜日第490回 87.0 メガヘルツ楽大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで皆さん的にいかが、
なんか T ボさんと芯のある方がゲストだって、おすごく分かる気がしますね。
ああ、そうですか。
なんか最近ですね、はい、ちょっとまあ役者やってて音楽に興味というか、なんかつながりがあるなって思ったことがありまして、助けられてるというか。
あら、何でしょう。
ですね、最近撮った映像なんですけど、私のこう未熟さを分からせるために監督が音楽なしと音楽ありのバージョンを作ってくれたんですけど、全然やっぱり音楽がついてるついてないと全然違うんですよ、同じ芝居してても、なのでこういいシーンの時にいい芝居をして、そこにいい曲がかぶさったことによってよりこう感動を呼ぶというか、
すごい。それはあるでしょうね。
はい、
おいいじゃないですか。でもいよいよあれですね、海老名さとみも、
はい、
で AKB の仲間入りみたいな。
ん？
それはない。
ない
なんかちょっと主婦 AKB みたいな。
それ
ない。でも、はい、お歌は自分はご自身で歌えるんだったっけ？
いや、でもその劇の中で歌う、
あったよね、この前マカデミーちゃん歌ったもんね。
やっぱりこうちゃんと歌い手さんが歌う歌とはまた全然、
でもそういう歌の持ってるエッセンスというか、
そうい
うものを自分の体に入れてまたお芝居するとさらに良くなるということのレクチャーを受けていると。
なるほどね、
はい、そういった部分では今日はちょっとお話も参考になりますでしょうか。
はい、もうもちろんもう
よかった、はい、なんかでも同じ東北人同士、彼に直接メッセージ送ってきましょうよ。頑張ってねみたいな。面と向かってやると照れくさいか。ちょっと東北弁でちょっと頑張ろうでみたいな、こうちょっと頑張ろうでみたいな。
お互い東北人同士、キパティグベ。
キパティグベ。はい、じゃあアンサー。は
い、ね。本当ね。
短け短け。はい、そんな短い近藤さんですが、さあ今日の放送に参加していただいた印象感想といったらいかがでしょうか。
そうですね、とりあえず何度かですね、僕の頭にですね、お隣の伊藤さんの
サンマがコツコツ当たるんで、
尻尾がずっと当たってたので、はい、それが楽しかったのと、まあ、番組自体もすごく、読んでいただいて本当に楽しかったです。
ありがとうございます。東北の方でもまたラジオ出演とかされることあるんでしょ。
はい、
東北の方でもまたラジオ出演とかされる機会とかあるわけでしょ。
東北はまだそういったお話ないんで、これからちょっとまあ自分で、うん、売り込みに行かないと、東北の方でもまだまだ知られてないので、
はいはいはい、はい、
こういう活動をしてますということをですね、いろいろ売り込みに行かないといけない
プロフィールでも、FM 西東京とかあったよね、うん、
そうですね、
うん、
まあだからこちらの方では、うん、都内の方では、うん、結構まあ自分の方からちょっと、
なるほど、
はい、はい、言ってるんですが、まあ、はい、東北の方でも知っていただけるように、はい、今後まあ自分でもいろいろ動いていこうかなと思ってます。
ますますね、はい、そういったメジャーに、どんどん手をかけていかれるんでしょうけども、またこんなマイナー放送でよかったらいつでもまた遊びにいただけたらというふうに思います。じゃあそれ最後にリスナーの皆さんに何かメッセージとかいただいてよろしいですか。
あ、メッセージを、そうですね、吉田千香人でした、本当に初めて、来てもう本当にすごく楽しかったので、また拡大に遊びに来させてほしいなと思いますので、またぜひ、呼んでください。
はい、こちらこ
そ今日はありがとうございました、
はい、本当に吉田千香人さん、今後とも皆さん、はい、リスナーの皆さんね、学系フリスナーの皆さん応援してあげてくださいよ、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあそんな吉田さんのゲストに続いて、次回学大 FM 放送は11月12日火曜日、今のところゲストは未定ながら、アシスタントに竹秀和氏とともに楽しく明るく元気にお送りしてまいりますので、ね、リスナーと関係者の皆様は、あ、学F アメブロ http コロンスラッシュスラッシュアメブロドット jp スラッシュ学大 fm にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご一押し願いたいと思います。今千川さんね、メールでも申し上げたけど、学大 fm のオフィシャルサイトがちょっと機能していなくて、はい、ウェブアップのインターネット放送がね、ちょっと滞ってるんですよ。だけどこれ撮ったものは必ず音源として編集した上で、いずれネットの上で配信させていただくように手配してますんで、今しばらくちょっとお待ちいただくようなことになりますけども、はい、もう完全保存版として音源は保存させていただきますし、はい、もしご所望でしたらご実家の方にも送らせていただきますので、おっしゃってくださいね。
はい、
はい、そんなこんなで、それではまあ今日はね、ちょっとまあ静かな放送ではございましたけども、音楽3社ね、音楽共通の、また海老名さんが音楽に目覚められたようなんで、そういったことも含めてね、またこの後よかったら一緒にまた、お酒とかどうですか。
お酒、はい、まあ、多少飲めます、
ね、多少ぐらいね、ここは主語なんで、まあ、もしよろしかったら、またちょっとね、軽く、そんな東北話で盛り上がれたらと思いますけどね、そんなこんなで、じゃあ、ここが今日はね、ここで締めてまいりましょうかね。はい、はい、それでは、私が、そんなこんなで、学大 FM ではまたと申し上げますので、来週のコールで締めさせていただきましょう。はい、それでは、そんなこんなで、学大 FM ではまた、来週、はい、どうもお疲れ様でした。ちかさん、どうもありがとうございました。お互いに頑張ってまいりましょう。どうもありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。